English is not as difficult as you think it is. 西澤ロイのスピードアップ English. Hello everyone. こんにちは。イングリッシュドクターの西澤ロイです。今週も始まりました木八の英語バラエティラジオ番組スピードアップ English。今週がですね、9月の最終週ですね、9月24日放送分なんですけれども、先週ですね、リチャードに来ていただいたわけですけれども、なんでね、偶数月の男が、奇数月にって思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はですね、ちょっと、言いそびれていた、ご報告し漏れていたことがありまして、この番組、行き当たりバッチリで進む番組なので、お伝えできてなかったんですけれども、実は、放送上はですね、今週でこの番組が最後になります。はい、ディレクターさん、っていう効果音を入れていただいてありがとうございます。その詳しいお話については、後ほどお伝えしたいと思うんですけれども、今週でちょっと放送上は最後ということになりました。本当、ね、びっくりされてる方もいらっしゃると思うんですけれども、これも行き当たりバッチリの一つの流れなのかなというふうに僕は受け止めております。さて、この番組は英語のスキルアップがしたい皆さんに向けて、いきなり頑張って英語を学んでしまうんではなくて、まずは英語に対するスキド、好きな度合いをアップさせるというスキドアップをしましょうとお伝えしている英語バラエティ番組です。で、何が飛び出すかわからない英語学習の玉手箱、もしくはドラえもんのポケットみたいな感じで、行き当たりバッチリで進めていく、そういう番組なんですよ。はい。で、リスナーの皆さんはぜひこの番組を聞きながら、どんなことでもツイッターに書き込んでいただけたら嬉しいです。ハッシュタグはスキド、カタカナでスキ、そして漢字で温度の度、ハッシュタグスキドをつけてつぶやいてください。今週の内容なんですけれども、まずは前半ではですね、先週リチャードが来てくれて収録したスキドアップ英語学会、これがですね、先週終わんなかったの皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。その続きをお届けしたいと思います。そして番組後半ではですね、先ほどちょっとご報告したことで、このスキドアップイングリッシュが今後どうなってしまうのかについて、ご報告をしていきたいと思います。ということで、今週もどうぞよろしくお願いします。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りします。英語を話したいなら、まずは日本語の話し方を変えなさい。いきなりですみません。でも本当なんです。あなたの頭の中にある日本語が難しい、それが英語を話せない理由なんです。だからもう一度言いますね。英語を話したいなら、まずは日本語の話し方を変えなさい。これ本のタイトルです。全国書店にて好評発売中。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。スキドアップ英語学会。スキドアップ英語学会のコーナーなんですけれども、予定通りね、2週目に突入しまして、
やっぱそうなったか、
そうだ、オープニングリチャードいなかったので改めて紹介しておきます。バンクーバー発音の鬼、リチャード川口先生です。
どうも、今日は皆さんよろしくお願いいたします
でね、先週はなぜ英語を学ぶ必要があるのか、みたいな議論をしまして
しましたね、つきませんでしたね、
盛り上がりまして、でもね、こう自由への翼、みたいな、やっぱそういうところの話で一応そう、うまくまとまったんですけど、でね、もうちょっと違う話として、英語ってできることがすごいっていうふうに思う人たちもいるじゃないですか、でも同時にね、なんかこんだけ英語やってきたんだから、できなきゃダメみたいな、そういうことを思ってる人もいる気がするんですよね。
ああ、できなきゃダメっていう方か、できたらすごいじゃなくて、
そうそうそう、なんかせめて英語くらい できなきゃ恥ずかしいとか、
あなるほど
思ってる人もいると思うんですよね。
あなるほど、昔はね携帯持ってたらかっこいいが、今携帯持ってないともうダメみたいなね。
あ、
う
ん、あ
そういう感じかな、なんか、
うん、
はいはいはいはい、あなるほどね、もう英語もそういう感じか、なんかもう脅迫観念、
うんうん、ね、その辺についてねちょっと今週は喋ってみたいなと思う。
なるほどなるほど、そういうのに駆られて英語やんなきゃみたいなね、それ楽しくないね確かに、
うん、
それはでも確かにいそう、そういう人、
うん、
じゃあそれは何、やりたくないけど必要だからやるとはまた別で、なんかこの得体の知れない、なんかやらなきゃいけないっていうその常識みたいな、そういうものにちょっと駆られてやってる人がもう多いんじゃないかっていう説だよねこれ。
そうですね、
うん、
でさらに言うならば、うん、こう例えば、うん、スペイン語とかだったら、うん、ちょっとでも喋れたらおーすげーってなるわけですよ、
うんうんうん、
でもね英語だったらちょっとできるぐらいだったら、うん、いやいやこんなの恥ずかしくてできるなんてとてもじゃないけど言えませんみたいになっちゃうでしょ。
はいはいはいはい、うんうんうん、
だから
あるかもね、う
ん、そこのハードル基準がものすごく高いわけじゃん、
うん、あーうんなるほど、そうだな。まあ一つはなんだろう、やっぱり、まあ、周りの人と比べちゃうから、
うん
ね、できる人と比べちゃうとそんなまあキリもないし、あとまあ昔に比べたらもうそのバイリンガルの人がまあもう多いし、まあ、それどころかもう本当、ね、学校で言ったらもう小学校からもうクラスに一人二人はもう本当バイリンガルだったりとかハーフの子とかいたりするから今って、
うん、
だから比べる対象がもう頂点がすぐねあっちこっちにいるからね今ね、そうするともうちょっときついよね確かに、
うん、
まあ一つは比べないと
まあそれは大事だよね、
人と比べないとね、ちょっとありきたりな月並みな言葉だけどっていうのと、あとね俺なんかちょっと一つの仮説にたどり着いたよ。
お仮説、
うん、なんかね日本人の脅迫観念、脅迫観念が好きなんじゃねえか説っていうのがどうかな。
どういうことですか。
だからこの追われてる感じが好きなの。
日本人は追われたい、
そうなんかド M みたいな追われてる私が素敵みたいな。
あでもまあ、うん、修行が好きな民族ではあるかもしれないけどね、
うんうん、そうでしょ、なんかあえて自由になりたくないみたいな、なんか忙しくて何かに追われてて、まあ、言い方いい言い方すると何かの役に立ってる、
うんうんうん、
っていう状態がもうすごく好きっていうところはあると思うから、
勤勉だからね、
うんそうやっぱりほら、まあ、筋トレとかさ何か自分を向上させるのってさ、まあ、修行的なとこあるじゃん。でもなんかそういうのが好きなんじゃねえ仮説っていうのもねあるかな。だから逆に、うちの学校とかだとそういう人が少ないんだけど、結構自由な校風だから自分がやりたいって人がクール、まあ、生徒もみんなそんな感じなんだけど、でも逆にさその厳しい学校あるじゃん、めちゃくちゃ厳しい学校、
うんうんうん、
もうコミットしてくださいのがもう宿題とかもうとにかくもうあお金払って言ってんだけど泣くほど辛い学校、でもそういうの好きな人はね好きなんだよね、
う
ん、
そうね、あるね、
そうだから本当向き不向きなの。だからその英語が本当好き度を上げて好きに楽しく行きたいなっていうのは人はまあうちだと思うし、いやもうやるからにはもうとことん厳しくもう痛めつけてほしいっていう人いるのよ。
うーん
本当にたまにそういうのがいいです、でもちょっとうーん、まあ、そうもできるけど基本はなんか和気あやとした学校ですよっていう、
うん
あれだから。でも英語もさなんかそういう厳しいパターンとかってやっぱ流行ってるじゃない、まあ、昔からかもしれないけど、塾もスパルタとかさ、
うん
でもスパルタの塾とかさ全然海外流行んないじゃん、全然なんか日本とかさ、まあ、韓国とかもそういう雰囲気ある気がするけど、なんていうのイメージ的に、うん、なんかこの俺らド M なんじゃねえか説
なるほどねなるほどね、
うん、
うんうん、
もまた一つ、
一応ね俺も仮説というか思ったことは、
うんうん、
まあみんなさこう6年間とか、うん人によっては10年間とかそれ以上とか英語を勉強してきてるわけでしょ、
うん、
それでこう思うように上達できてなかったりするかもしれないんだけど、うんうん、なんか心の奥底では俺もっとできるはずって思ってる気がするんだよね、
うんうんうん、はいはい、うん、
まあ、それを俺はもっと、ね、引き出してあげたいと思っていろいろ英語病直したりはしてるんだけど、うん、だからみんなもっと、ね、活躍できるはずみたいな自分の、ね、うんうん、ポテンシャルを信じてて、
うん、すごいいいことじゃん。
そう、それを発揮したいって思いがあるのかなって思ったんだよね、うん、
はいはい、
うん、でも言葉で出てくるのはいや英語ぐらいできないと。
ああ、そこでね、
うんうん、だ本来の俺もっとできるんだぜみたいな、
うんうん、
こうそういう思いを、うん、が心の中にあるんじゃないかなっていう気がちょっとなんかしたな。
ああ、そういうことか。なるほどね。そういう人多い？
いっぱいいるんじゃないかな、
うん、そういうことか。
だからやっぱりその、うんうん、これまで学んできたことがうまくこう情報がねくっついて、
うんうんうん、
できたって時にすごい嬉しいし、
うんうんうんうん、
それでね実際に何かね、うん、こう将来が開けたりとか、
うんうんうん、
英語頑張ってきたおかげで英語を使う仕事につけたとかってなったらめちゃめちゃ嬉しいわけでしょ、
うん、そうだね。でも俺なんかもう本当なんか、うん、むしろなんかもっとそういう風に思う人がもっと増えてもいいなとか、
うんうん、
もっとそういうのガンガン出してきてほしいなっていうって思うことの方が多いぐらいかな。でもそれってあれなのかな、うちに秘めて出してないってだけなのかな。まあでもだとしたら出せよって思うけどね。だからでもそしたらそういうもっとできるっていうあれって、
うん、
でそのためにそのやっぱ英語を習得したいってなってきたら、まあ、結構それはあれじゃない、いいことなんじゃないかな。自発的に英語をその自分のレベルアップとして習得したいってことなんだから。
ね、仮説として、
うん、
リチャードの言うことは俺すごい分かるんだけど、
うん、
俺仮説として
ちょっと仮説流行り始めた、
うん、そのだから潜在的にそう、うん、心の奥では思ってるけど、
うん、
じゃあ頭でね、
うん、
俺できるぜって思ってるかっていうと、うん、そこは結構否定してたりとか、
ほう、頭と心のバトル、
うん、コンフレクスというか、うん、
なるほど、
ね、ちょっと不一致というか、う
ん、なるほど。
でだからやんなきゃいけないって心の奥で思っていて、
ね、うん、
でも頭でこうね、うん、その辺でいろいろ葛藤しながらみたいな人は結構いる気はするな。
なるほど。あ、そういうことか。ここと声戦ってんだ、
頭と心でね。
なるほど。じゃあ頭勝っちゃって
ん
のか、
うん、でそこでなんかこう、ね、脅迫観念じゃないけど、うんうん、すっきりしないけどでもやんなきゃみたいな、
ね、頭で考えちゃう世の中だよね。
で自分の心の奥底で、
うん、
いや俺もっとできるはずって思ってたとしたら、うん、それって正しいはずで、
うんうん、
でそこでそれを邪魔するいろんなね、うん、なんかこう勘違いとか、
うんうん、
ね、英語で挫折しちゃったとか、
うんうんうん、
失敗が怖いとかいろいろねあるかもしれないけど、そういうのは全部英語病だから、そういうのはねうちらが直してあげればいいんですよね。
まあまあまあまあ、ね、ちょっとその得体の知れない何かっていうのはね、
うん、
ちょっと一回ちょっと自分と向き合ってみるといいのかもしれないですね。
そうでね、うん、リチャードがこの番組出てきてくれた1回目の時に、
うん、
割とリチャードで同意してることがあって、
うんうんうん、
日本人も英語話せるよねってことなんですよ。
そうね、うん、
リチャード同意してくれたよね。
いや、 うん、もちろん俺ロイさんに反対することなんか何もない
だからそのね、心でいやもっとできるはず、活躍したいと思ってて、
うんうんうん、
だからそれは、
うん、
もう喋れるしできるわけですよ、う
ん、ああそこで I can't 症候群になるわけね。あ、なっちゃった人が多いところね。
そうそうそうそう、うん、
いやもうだってあれだもん、一番衝撃受けたのはさ、それこそほらリチャードが最初はほらあんまりリチャードじゃなかったっていうさ、小学校4年生の時オーストラリアに海外にこう移住して、でまあ英語全然喋れなかった時、やっぱりこのオーストラリア人とかやっぱすげえよ、まあ、同じその小学4年生だけど、こんにちはって言ったら俺日本語喋れるぜって、
うん、
さよならとかそのくらいで、うん、あの日本語喋れるって堂々と言ってくるからね。まあそれは子供だったけど、でも子供じゃなくてもうちょっと大きくなってもいくつか挨拶できるぐらいで、
うん、
日本語できるって言い切るやつ多いからね、
うん、
ちょっとそれ見習ってもいいよね。 I can't の真逆だよね。お前は喋れねえ、いやそれ喋れねえだろって言いたくなるけど、
うん、
言いたくなるぐらいなんだけどね、もうそのもうマインドがもうめっちゃ打ち勝ってるよね。だからまあその辺からもねちょっとあの学ぶとこはあるかなと今ちょっと改めて思って、あの時はバカじゃないと思ってたけど、
いやその初心を忘れちゃいけないですよ
信じらんねえこいつらと思ったけどその時は、うん、まあそういう意味でもね、あの世界は広いですからね、翼を手に入れて、ね、いろいろその、ね、世界中の人とコミュニケーションを取ると、まあ、いろんな刺激があるから、そういう意味で、あーなんか全然日本人と考え方が全然違うなみたいな、良くも悪くもね、まあ、そういうのに触れるのもやっぱ大事だよね、やっぱ、うん。
ということで、リチャード川口先生と一緒に学会をしてみたんですけれども、なかなかこう難しいテーマだったと自分でも思いまして、なのでちょっとね、まとまりに欠けたかなと、聞いてる方もねちょっとそういう風に感じたかもしれないんですけれども、まあ改めて、僕がちょっと思うのは、日本人のこうポテンシャルをなんかもっと皆さんに発揮してほしいなと改めて思いました。まあ先ほどもねリチャードと同意していたところですけれども、英語ってもうみんな喋れるわけですよ。でもそこでね、 I can't speak English っていう風に I can't 症候群のせいでそれを否定してしまったりするし、で心の奥底でいや自分はまだまだこんなものじゃないと、ね、そういう風に感じている人もいっぱいいるはずなんですよね。で僕がちょっと大事にしている言葉があって、それはフルポテンシャルっていう言葉なんですね。でポテンシャルをフルに発揮すること、それを僕はフルポテンシャルっていう風に呼んでるんですけど、だから僕は僕自身自分のポテンシャルをフルに発揮したいって思ってますし、多くの方にもぜひねポテンシャルをフルに発揮してほしいと思ってるんですよ。でそのために結構鍵となるのが、まあ、自由の翼である英語だと思うんですよね。でその英語が、まあ、もうすでにできるわけですけれども、もっとね自由に使えるようになって、でその自由の翼を得ることでいろんな制限が取り払われていったら、もう日本人ってものすごく活躍できる人だらけになるって僕はすごい思ってるんですよね。なのでこう英語をねこう変に食いしばって歯を食いしばって学ぼうとかしちゃうんじゃなくて、ね、英語やんなきゃいけないなってこうやらされ感を持って学ぶとかではなくて、ぜひですね皆さんに英語への好き度を高めていただいて、で好きこそものの上手なれでどんどん上達も手に入れていただいて、そしていっぱい活躍していただいてポテンシャルをフルに発揮していただきたいなと、僕はそんな風に思ってイングリッシュドクターとして活動をしております。ですのでなんかね、まあ今後も僕が発信する情報とかそういったものをですねぜひ活用していただけて、それで皆さんが英語をもっと理解できて、もっと好きになって、そしてもっと活躍できる、そんなね、風に活用していただけたら嬉しいなと思います。
Hey guys, it's me, Richard. どうもどうも、リチャード川口です。ちょっと、宣伝タイム。最強の英会話スクールがお茶の水にあるって知ってる？講師は全員バイリンガル。発音をはじめとした技術をピンポイントで教えてくれて、ラウンジでの英会話無料なんだって。なんだってって俺がやってる学校だけど。You really should check it out, right guys?
こんにちは、ladies and gentlemen.If you want to learn natural English, come to RK English School.
Hey guys, welcome to RK English School. ネイティブに使われているリアルな英語が学べる学校だよ。Hope to see you soon.
あなたの英語の開発しちゃいます。Learn from the best, RK English School.
詳細は rkenglish.com で。rkenglish.com. See you all there.
English is not as difficult as you think it is. 英語はあなたが思うほど難しくはありません。西澤ロイのスキルアップ English。先ほどね、オープニングで放送上はこの番組、今週で終了となりますというふうにお伝えしたんですけれども、ちょっとね、具体的にどういうことって皆さん思ってらっしゃると思うので、説明を詳しくねしたいと思うんですけれども、まあ、このスキドアップイングリッシュという番組はクローバーラジオという、放送局で放送されていまして、でまあこれは埼玉県にあるコミュニティ FM 局なんですけれども、全然埼玉とは離れたところに住んでいて、そのリスラジとかのアプリを使って聞いてくださってる方とかね、バックナンバーを聞いてくださってる方も多いと思うんですけれども、2019年の4月から始まりましたので、まあ1年半今までやってきたんですけれども、このクローバーラジオという局がですね、今回閉局、9月いっぱいでですね、終わってしまうですね、という事情がありまして、で、まあこの番組どうしようと。 でもちろんね、他のちょっとラジオ局に移籍っていうんですか、引っ越しできないかなとかいろいろ模索したんですけれども、何分ちょっとこう時間が足りなくて、ね、短時間ではちょっとその辺は難しかったんですけれども、そんな中でね、せっかくリスナーの皆さんが木八を楽しみにしてくださったりしているので、僕もねどうやってなんか続けるというか、どういう形でやったらいいかなというのをすごい悩んできたんですけれども、でさっきだから放送上は、今週で終わりというのは、このラジオとして流れる形は今週で一旦終了となります。ただ、この番組自体、その木八に放送されていること自体を止めてしまうのは僕も嫌だなというふうに思っておりまして、ですしこの番組をスキドアップイングリッシュを終わらせたいとは思わないので、ちょっとね違う形で今後も続けていきたいというふうに思ってます。で具体的にはですね、 YouTube で毎週木曜日夜8時にアンコール放送、これをまずしたいなと思っております。来週からも木八の時間にですね、このスキドアップイングリッシュの過去の放送で、例えばねリチャードが出てくれてすごい楽しかった回ですとか、皆さんがねまた聞いていただいてもすごくお役に立てる内容はたくさん、放送してきたと思ってますので、それをアンコール放送という形で、YouTube で配信したいと思います。で YouTube はですね、プレミア配信機能かな、まあ、そんな感じで時間を指定して配信するという機能がありますので、木曜日の夜8時に毎週公開していくという形でアンコール放送を行っていきますので、ぜひですね今後も木八この時間に、それを YouTube で今度はですね聞いていただけたら嬉しいなというふうに思います。あとはですね、まあ新しいコンテンツね、アンコール放送だけだったらね、その再放送的な感じになっちゃいますけれども、不定期にはなりますけれども、スキドアップ英語総合病院のコーナーをですね新しく取ってね、いろんな患者さんをお迎えして、でそこで僕がね英語病診断をしたり薬を出したり、そういうコンテンツを、まあ、これも、まあ、YouTube かなというふうに思っているんですけれども、今後も出していきたいというふうに思ってますので、ぜひそれも、ご期待いただければと思います。ということで、まあ、そのラジオ放送でという形は今週で一旦ストップという形にはなるんですけれども、まあ、YouTube で配信を続けながら、で僕もですねこう爪を磨いてね、こう一回りも二回りも大きく成長して、でもドラえもん体型にならないように気をつけておきながらパワーアップして、そしてねまた新たな形でなんかねラジオでもっと楽しめることができたらいいななんて思ってますので、ぜひですね今後もスキドアップイングリッシュ聞いていただいて楽しんでいただければと思いますし、ぜひ西澤ロイの YouTube チャンネルに登録しておいていただけたら嬉しいです。毎週木八にねそのアンコール放送で放送していきますので、ぜひですね西澤ロイ YouTube で検索するとですね出てきますので、こちら登録しておいていただけたら嬉しいなと思います。というのがね、放送上は今週で終了ということの詳細でした。でもね、さっきも言ったように終わるわけではありませんので、ぜひね、今後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。英語学習で成功する鍵、それは、すでに持っている英語の知識を最大限に生かすことです。英語や英会話は誰でも絶対にできるようになります。英語を学び直す際の秘訣を教える書籍、英語が最短で上達する超シンプル勉強法、Amazon にてお求めください。英語が話せないのは知っている単語を使いこなせていないだけ。だから1日15分の動画レッスンでエゴイヤ病、直訳スピーキング病、英語コミュ障が治ります。苦手意識が強い人でも2ヶ月以内に英語ができる人に変身、それが頑張らない英会話レッスンです。5時間分の無料レッスン動画をプレゼント中。詳しくは西澤ロイの公式ホームページをご覧ください。あなたはもう英語が話せるんです。話せるんです。話せるんです。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西澤ロイ FFC ロイ友会の提供でお送りしました。 来週からはね YouTube で、放送していきますので、まずは皆さん忘れずに僕の YouTube チャンネルぜひ登録してください、西澤ロイ YouTube というふうにですね、検索していただくともう確実に出てきますので、まあ5000人ぐらいの方がすでにチャンネル登録してくれてるそういうチャンネルですので安心して、はい、ご登録いただければと思います。そしてもう一個大事なことはスキドアップ英語総合病院のコーナーは今後もねちゃんとやっていきたいと思ってますのでそのために必要なのは皆さんからのお悩みご質問患者さんなわけですよ。ですのでぜひですね皆さんの英語に対するお悩みね学んでいてこういうことで困ってる例えばこういうことが理解できないとかね頑張って学んでるんだけれども上達が感じられないとかそういういろんなお悩みね問題とかあると思うんですよ。それをぜひ具体的に書いて送っていただければなと思います。で僕の方でもねいただいた内容から考えられる英語病の診断をさせていただいてお薬の処方をする感じで放送していきたいと思いますのでぜひですね皆さんのご協力にかかってます。だから全然新コンテンツアップされねえじゃねえかって思うことがあったら全然質問が集まってないということかもしれません。はい、ですのでぜひね皆さんのご協力お待ちしております。本当にね恥ずかしい質問とかそういうのも全然構わないんですよね。僕以外の英語の先生に聞いてもね何もいい答えがもらえなかったとかそういうこともいっぱいあると思うんですよね正直言って。だからそういうのも遠慮なく本当送ってくださいということでその質問の方はスキドアップイングリッシュの番組公式ツイッターアカウントですとか番組公式ブログとか Facebook ページの方でリンクが貼ってありますのでそちらの方から、質問をぜひ具体的に書いて送っていただけましたら嬉しいです。木八の英語バラエティラジオ番組スピードアップイングリッシュ、約1年半にわたってお届けしてきたんですけれどもずっと聞いてくださったリスナーの皆さん本当にありがとうございます。そしてこの番組のスポンサーとしてずっとご支援くださっているロイトモの皆さんロイトモ会のメンバーの皆さん本当にいつもありがとうございます。心より感謝申し上げます。ということでまた来週夜8時木8のこの時間に YouTube でぜひお会いしましょう。英語バラエティラジオ番組スキドアップイングリッシュお届けしたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした。Thanks so very much for listening and be sure to tune in next week on YouTube. Bye bye!